今朝私はルカの福音書の第15章から御言葉を取り継ごうと思っております。タイトルはクリスチャンになるということ、そういうタイトルでお話ししようと思います。私はもうだいぶ前になるんですけれども、18歳の時にイエス・キリストを信じてクリスチャンになりました。そしてその時のことをもう今でも本当によく覚えているんですけれども、ずっとクリスチャンとして歩んできて、本当に今でも本当に私はクリスチャンになってよかったな、本当にこんなに感謝なことはないなといつも思っております。またこうやって日曜日の礼拝を共に持てること、こんなに素晴らしい祝福はないなと思います。そして教会の皆さんが一人一人が主にあって成長し、証しをし、奉仕をしてくださる、そういった姿を見て本当に励まされ、また喜びを持つものであるわけですね。パウロは、私にとってはイエス・キリスト以外にの十字架以外に誇るものはないと言いました。私もその通りだと思います。私たちには誇るものはなくてもイエス・キリストを誇ることができるわけです。福音というのは本当にグッドニュースそのものであります。罪人を救い、そしてその罪の中から立ち上がらせてくださる、その力を私たちに与えてくださる、それが福音であるわけです。今朝の聖書の箇所はまさにそのことを私たちに教えてくださる、そういう箇所であると思います。ルカの15章どうぞお開きください。そこには3つの例え話をイエス様がなさっているわけです。この3つの例え話、100匹の羊の例え、なくした銀貨の例え、そして最後には有名な放蕩息子の例え話が出てきます。それぞれ別々のことを教えているわけではありません。この3つの例えは本当に1つの線に結ばれている、そういう例えであると思えるわけですね。ルカがこの福音書を編纂するにあたって最も述べ伝えたかったことがこの第15章であると言われております。仲介書を見たときに、その仲介書の最初にはですね、この第15章はルカの福音書の心臓部であると書いてありました。なかなか面白い言葉をこの仲介者の方は書いたなと思うんですけれども、ルカの福音書の心臓、それがこの第15章であると言われております。まず最初に100匹の羊の例え、そのことを見ていきたいと思うんですけれども、先ほど今日の聖歌の中でですね、99匹の羊の歌がありました。聖歌の429番の99匹の羊はという、その聖歌をですね、今日選んでくださったことを本当に感謝したいと思います。その2節のところですね、こういう歌詞がありました。99匹もあるなり、主よよからずや、99匹もいるんだからいいんじゃないですか、もう別に1匹は探さなくても。主は答える、迷いし者も我が者、いかに深き山をも分け行きて見出さん、分け行きて見出さん、そういうイエス様の言葉がここに書いてあるわけですけれども、素晴らしい賛美だなと思います。いなくなった羊のために危険を冒してさえ見つけるまで探し歩く羊飼い、その姿がここで出てくるわけです。そしてそれはもちろん救い主であるところのイエス・キリストご自身の姿でもあるわけですね。道に迷い、さまよい歩いている羊というのは、それは罪人であるところの私であり、またあなたであるわけでしょう。まあ、羊の例えというと、日本人には羊はなかなか馴染みがないですね。私の親戚に羊飼いがいるよという人はおそらく、この中にはいないと思います。なかなか羊という動物は馴染みがないですから、まあ日本人にとっては猫か犬に例えを変えようかなと思ったんですけれども、ある人がうちに100匹の猫を飼っていましたという例えをすると思うとちょっとゾッとしましたので、やはり羊の方がいいかなと私は思います。羊の例えの方がいいでしょう。 まあ、羊の群れの中ではですね、時々このアウトロー的な羊がいるそうです。そして、大概この群れで、この行動する習性があるんですけれども、そういった、アウトロー的な羊がいると、それは群れから離れていってあさっての方向へ向かっていくのが時々いるそうですね。ですからよく見張ってないと群れから外れてしまって穴ぼこに、足を取られて落ち込んでしまう、そういう羊がいるそうです。羊というのは弱い動物ですから、そういった穴ぼこに落ち込んでしまうと、もうひっくり返ってしまって、足がこう上の方になってしまうとですね、もう、そこから這い上がれないわけですね。人間だったらもちろん手でこう、ね、使って、上がることができるでしょうけれども、まあ、羊は当然四つ足ですから、人間みたいに手を使ってこんな登っていくことができませんので、どうしてもその穴に落ちてしまったら、もうそこで、もがき苦しんで、そしてずっとですね、助けが来るまでそこで、苦しんでいる、そうするしかないのが羊であるそうです。そしてイエス様はその羊の状態があなたの私の状態と同じであるということをここで教えておられるんです。迷って歩いている、そういう状態、穴に落ち込んでもがき苦しんでいる状態、不安と恐れ、心配と孤独がずっと自分の周りに迫ってきている、内側からそういったものが出てくる、まさに落ち込んだ羊が私たちそのものではないでしょうか。そしてそういう羊である私たちをイエス・キリストは探して救ってくださるんだと、ここで例えているわけです。もう一つの例えは何かというと、15章の8節のところですね。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ、家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。今度は、女の人の例えであります。女の人が一生懸命このなくなった銀貨を探して、それを見つけた時には大喜びで、そして近所の人たちを集めて、この銀貨が見つかったから喜んでくださいという、そういう例えをイエス様は語られました。それももちろん罪人である私たちを探しておられる神様、助けようと手を差し伸べておられる神様の姿を例えているわけです。今度は銀貨ですね。なぜ銀貨なんでしょうか。銀貨はそれ自体、もし私たちが使おうとするならば価値がありますよね。けれども、もしそれがコロコロっと転がっていって、なんか板の割れ目から下に落ちてしまって、もう見つからない、ずっとそれが埋もれてしまって土の中に入ってしまったならば、もうそれは銀貨として価値があるでしょうか。もう銀貨としての価値がなくなってしまうんでしょ。使う人が使ってこそ銀貨というのは価値がある。ですから私たちはこの銀貨と同じだと言えると思うんです。私たちも創造主であるところのお方のところに戻らなければ、自分の生きる目的とか何のために自分が生きているのか、そういったことわからないでしょ。銀貨と同じじゃないですか。私たちの価値は主の手の中にあるときにこそあるわけですね。まあ、探し物というと、実は私はもう最近よく探し物ばっかりしてるんですね。自分の部屋をですね、あちこち移動したりしたせいもあって、物がどこにあるのかですね、なんか最近なかなかもう記憶できないんですね。で、昨日夕方ですね、キャンプも近いから、しばらくしまい込んでいったデジカメをどこに行ったかなと思って、探したんです。そしてデジカメがですね、確かあそこに置いてあったなと思って、ちょっと探したら、まあ、すぐに見つかったんですね。ああよかったと。じゃあそこで充電する電池がありますから、じゃあ充電器どこだったかなと思うとですね、確か一緒に置いてあったはずなんだけどと思って見たらないんですね。で、今度はですね、その充電器を探すのにですね、一生懸命になってですね、探したんです。 もうどこい探して もう見つからない、部屋がちょっと散乱してますから、ちょっと片付けながらですね探していたんですけれども、ああどこにあったかな、ここの棚でもない、あそこの棚でもない、どこにあったかなとですね、もうだんだんとですねイライラが募ってくるわけです。見つからないと、もう私なんて物覚え悪いんだとね、自分をですね責めたりもしたりですね、もう本当に落ち込んでですね、ああどこに行ったんだ、こんな充電器1個のためになんでこんな時間かけて探さなくちゃいけないのかなんてですね、もう本当にイライラが募っていくわけですね。でもやっとですねそれがですね、あここにあったとですね見つけた時にはもう本当に大喜びですよね。もう一人でですね探してましたから、一人で探して一人で喜んでるんですから、もう旗から見たらアホじゃないかなと思われるんですけれども、もうでも本当にそれを見つけて、本当に嬉しかったですね。でももう電池の充電どころじゃなくて、私が充電してもらわなくちゃいけないなと、まあ、思ったくらいですけれども、私たちはどうしても必要なものは一生懸命になって探すんじゃないですか。皆さんそうじゃないですか。家に入るときに、あ鍵落としたというときにやっぱり一生懸命探すんじゃないですか。一個しかない車の鍵をなくしたらもう血まなこになって皆さん車の鍵探すんじゃないですか。パスポートがなくなった、もう一生懸命です汗だくなって探すでしょ。子供の入学願書がどっか行ってしまったとかですね、大切な書類、とかね、健康保険証がなくなったとかですね、免許証がなくなった、そんな時にはですねもう、私たちは一生懸命になって探してい、くわけですけれども、もし同じものが10個も20個も30個も40個も50個もあったとしたならば、私たちはそんな一個のことではもういいなと思うんじゃないですか。もう探す必要もないかなと思うんじゃないでしょうか。たくさんスペアがあるとするならば、私たちは一つのものを大事にしないようになってしまいますね。余っているテレビがあるならば、一台テレビが壊れたぐらい、まあ、まあいいや捨ててもいいやと、もう古いテレビはいいさなんてね、思ってしまいます。私たちは壊れかけたものとかダメなものとか役に立たないものというものはもう処分した方がいいとさえ思うでしょ。では人間はどうでしょうか。人間についてはどうでしょうか。今日の聖書箇所の重要な部分というのは一節と二節なんです。十五章の一節と二節にこう書いてあります。さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人立法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。イエス様の周りに主税人とか罪をたくさん犯した人たちがたくさん集まってきたわけです。それを見た立法学者たち、パリサイ人たちは、イエス・キリストはあんな罪人を受け入れて食事まで一緒にする、なんということだと怒るわけです。当時の指導者たち、このパリサイ人とか立法学者たちは本当にエリート中のエリートでした。貧困法制で立法を守ろうとして一生懸命になっておりました。神の道を正しく歩もうというそれ一心で本当に几帳面に立法を守り、そしてその通り生きようと心に決めて一生懸命頑張っている人たちでありました。彼らにとって罪を犯している人々には、彼らには祝福や救いは必要ないと考えていったわけです。祝福されるのは立法を守っているものだけ、貧困法制なものだけ、犯罪者はもう論外だと、壊れかけた人間、ダメな人間、役に立たない人間はいらないと彼らは思ったわけです。考えたわけです。イエス様はその考え方が誤りであるということを示すためにこの3つの例えを私たちに教えてくださったんですよ。神様にとって100匹のうちの1匹の羊であっても、10枚の銀貨のうちの1枚の銀貨であっても、それは大切なものなんです。もし失ったら懸命に 神様は探されるんです。それはどういうことか。それは失った人を私は探して救うために来たんだというイエス様のあの言葉の通りなんです。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。その通りなんですね。世界の人口は今どれくらいでしょうか。今日私はインターネットで調べました。今日のですね、朝の時点で世界の人口は、ね、まあ、統計ですから、あの詳細のところはちょっと違うんでしょうけども、66億1901万人を突破したそうです。まあ、ついこの間まで60億って言ってたんですけども、もう66億人になっているわけですね。神様はその66億1900万人のうちの一人である私のために、あなたのために本当に思ってくださるでしょうか。私は最初はそれは無理、不可能と思ったんですけれども、でも神様のことをよく分かっていくならば、ああ神様はその人うちの一人でもちゃんと考えてくださってるんだなということを知るようになりました。神様は全知全能の方です。ですからあなた一人のことをよく考えておられる。あなたの髪の毛の数さえも数えておられると聖書の中で語られています。もし世界中でクリスチャンでないのがあなた一人だったとしますよ。他の人はみんなクリスチャンだとします。あなただけがクリスチャンじゃない、まだイエス・キリストを信じてない。そうであったとしてもイエス・キリストはこの世に来られて、あなたのために十字架について死んでくださったでしょう。私はそう信じますね。なぜならイエス様はご自身でこう言いました。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てますとイエス様はご自身でそうおっしゃいました。ですからもしあなただけがクリスチャンでなかったとしても、イエス様はあなたのためにその命を捧げられたでしょう。15章の7節と10節をもう一度読みたいと思うんですが、15章の7節、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。また10節に、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。ここに書いてあることは、神様が私たち罪人が立ち返ることを喜んでくださるというメッセージです。確かに主の道を歩むクリスチャンも神様は喜ばれます。しかしそれ以上に一人の罪人が神様のもとに立ち返ること、これを神様は喜ばれるんだと語っているんですね。あなたは今どうでしょうか。イエス・キリストの十字架を知り、神の救いを受けて祝福をいただいていらっしゃいますでしょうか。それとも神様の福音を拒み、自分の思いの通りに歩んでおられるでしょうか。でもぜひ知っていただきたいんですね。その自分の目の前にいいと思うこと、その道は、その道の行く先は必ず滅びであると聖書は警告してるんです。イエス・キリストはあなたの罪のためにあの十字架にかかって死んでくださいました。そしてあなたにその罪の許しを与えようとしておられます。ですからこの神様の救いのメッセージを一人一人受け入れていただきたいんですね。クリスチャンになるということ、クリスチャンになるということは、神様に背を向けて自分勝手な道を歩んでいたあなたが神様のもとに帰るということです。これがクリスチャンになるということですね。ルカの福音書の中にはこの後放蕩息子の例えが出てきます。そしてあの主税人ザーカイの記事も出てきます。放蕩息子は何を教えてますか。自分の情けない、本当にだらしない歩みを悔い改めて天の父の家に帰る、そのことを私たちに教えるんですね。主税人ザーカイのメッセージは何を教えますか。罪を悔い改めて、 今までしてきたたくさんの悪いことを悔い改めて神様の救いを受け入れるときに本当の喜びがあるということを、あのザーカイのメッセージは私たちに教えてくださいます。ぜひあなたも神様に立ち返っていただきたい。イエス・キリストは失われた人を探して救うために来られました。どうぞこの言葉を信じて受け入れていただきたいと思います。ではお祈りいたしましょう。